熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。はい、ね、もう11月入り、もう早いもんでね、もう1週間2週間すぐ経っちゃいます ね。今日はちょっと久々のなんか雨降ってるなっていう日で、どうですか皆さん、いかがお過ごしですか？なかなか最近ね、ちょっと雨がこう降ってるって印象なかったような気がするんですけど、今日もね、私まあちょっとね、よく放送でも言うんですけど、朝ウォーキングをしてるんですけど、最近どうですかね、早ければ6時半ぐらいから1時間ぐらい歩くんですね。で、ちょっと天気が読めなくて、まあ大体晴れを想定して動いてるんですけど、まあ雨の日はね、やめる時もありますし、まあ傘さして行けるかなって思う時もあったんですけど、今日はちょっと窓開けたらなんか行けそうだなって思ってしまいまして、歩いてって見たんですよ。したらですね、出た瞬間なんかちょっとパラパラパラっとしてたんで、まあいいかと思ってそのまま突っ切って、ちょっと戻れない事情がありましてですね、そのまま突入しましたら、もうどうだろうな、下手な小学生に濡れてましたね、雨にね。傘さす忘れて、学校から帰ってくる子とかよくいるじゃないですか。私だけかな。なんかすごいビタビタになって久々に歩いて、なんかね、大人になってあんまりこうビタビタに濡れるってないじゃないですか。もう T シャツから絞ったら水が滴り落ちてましたんで、なんかそれぐらい雨を今日実感したね、そんな日になりました。まあね、多分今日朝ビタビタになりながら歩いてたの私なんで、見かけた方も立っていただければと思いますけれども、はい。まあそれぐらいね、ちょっとね、暑い日も続いてて雨が降ったら、来週ぐらいからね、ちょっと温度も下がるようなので、うん、なんかちょっと冬らしい感じになってきますけれども、いよいよね、冬っていうとなんか受験も本番だし、年末に向けて忙しい時期になりますし、なんかね、こういう寒い時期だからこう感じる風情とか、寒い時期だから感じるこう雰囲気とかあるじゃないですか。なんかこうちょっと震えたりとか、ちょっと窓開けると冷たいとか、例えばこうね、足ね、布団かぶってても外出るとスッと寒いとか、なんかそういうね、雰囲気が感じられる季節ってやっぱり冬じゃないですかね。なんかなかなかちょっと今暑くて、暑いななんてエアコンでも入れようかみたいな気分になった時もあったりしたんで、まあちょっとね、冬らしい感じもまあいいかな。だって富士山のふもともね、雪がほとんどなかったりね、ニュースでもやってましたけど、なかなかね、まあこれが温暖化というものなのかどうなのかっていうのはあれですけど、まあ少なくともね、やっぱり気候とかいろんなものが変化しながらっていうのはちょっと感じちゃいますかね。はい。まあでもですね、暖かくても寒くても11月は11月なので、まあここからですね、年末に向けてさらにちょっとね、受験もありますし、ね、私たちと冬は冬季講習とかね、そういう冬のイベントもたくさんありますから、まあここでね、緩んでるわけいけませんのでね、突入して元気いっぱい、また今日もですね、まあ寒くなりますが、暑い寒さに負けない暑い放送をお届けしていきたいと思いますので、どうぞ今日もよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生をお楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは熱@843fm.co.jp、 またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問などね、幅広く受け付けています。お待ちしています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
時刻は6時14分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。やっぱり高速道路もね、なんか混んでましたね。まあまだ一般道路はでもね、来た時は結構 もうだいぶ今ちょっと小雨になりましたかね。まあちょっと激しかったりね、降ったり止んだり感もあるんですけど、ちょっと道かなり混んでたような気がしますので、ね、皆さんちょっと気をつけて、お家に帰る方ね、出かける方も含めて少しお気をつけいただきたいななんて思うんですけど、今日はちょうどまあ普通ねあんまりそんな話してなんだってこともあるんですけど、雨だからなんか最近あんまり雨降ってなかったのもあって、靴をね、まあ靴は履いてるんで決まってるんですけど、床雨の日に雨からとか雨の日に外から中入って、うちの塾は教室はですね、まあ土足というかそのまま入るんですけど、一応なんかダスキーさんのマットみたいなのが置いてあって、まあ、そこでこう水気を取って教室入るじゃないですか。まあ一応濡れてるとね。でもすごい今日もう久々にキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッっていう音がしてしまって、なんかねなんだろうな、なんかすごい靴のせいだと思うんですけど、みんな集中して仕事してたんですよね、昼ぐらいって。まあ授業準備したりとかね、今日の時間割オンラインの時間割り組んだりとか、まあいろんなとこ授業行く前段でいろいろ準備してる中で、申し訳ないぐらいキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッと出して歩いてしまったっていう、ちょっとお詫びも意味を込めてちょっとコメントさせてもらったんですけど、それぐらいなんか久々になんか雨感があって、はい、昔なんか今ちょっと僕もあんまりその学校の廊下ってあんまり行ってないんであれなんですけど、学校の廊下どうですか、ね、今でも雨降ると結構なんていうんですかね、もうツルツルで濡れたような感じになってね、なんかすごい状態になったりしたこと覚えてませんか。なんか雨の日になるとね、なんかすごい濡れてるというか、そういう思い出をちょっと今日は歩きながら思い出してましたね。はい、なんかすごかったですもんね、タイルの上とか廊下とかね、渡り廊下とかから歩いててね、なんかありましたね。なんかちょっとなんか変に懐かしい気分になっていました。まあでも雨だとね、ちょっと送り迎えが大変なんですよ。やっぱり傘さしてね、送迎で車で来てる方多いんですけど、でもやっぱりね、出たり入ったりするし、まあまあ先生たち見送りたりするんですけど、まあ風なんかあると特にね、気をつけなきゃいけないし、まあでも夏もね、風が強い、まあ、とりあえず風が強いじゃないですか。だから結構風が強いから、結構上りとか出してても、いつも倒れたりね、飛んだりするんですね。で、まあ、大体こう、指定の場所決まってて、まあ、雨の日はちょっと出さないとか、晴れの日はまあ、当然出しますけど、風が強いと引っ込めるとかって一応やってるんですけど、もうなんか風が強い日とか天気悪い日はね、もうなんか上りとかも絡まっちゃって、何がなんだかよくわかんなくなっちゃってるんで、なんか帰って、これ出さない方がいいんだなって思いながら、いつもね、それをこう元の状態に戻すという作業があってね、なかなか雨の日は大変ですよね。なんか久々だから結構そういうの思い出しちゃいましたね。なんかいろいろね、今日もなんかね、まだ傘さして歩いてる方がね、ここらスタジオの場合でも多いですから、まだちょっと雨がね止む気配もないのかもしれませんけど、先ほどの天気予報で明日はなんかね、後半は晴れそうだったので、天気良くなりそうだったんで、まあこれでまた一段とまた天気もね、少し変わって寒くなるんですかね。はい、皆さんは結構朝起きるのはどうですか。私は結構ね、冬場でも朝起きるのは比較的得意な方なんですよ。だから得意、そうですね、なんかまあうちもね、朝必ず猫がいて、猫が泣いて起こしてくれるんですけど、これは起こしてくれてるのかお腹が空いて泣いてるのか分かりませんけど、とてもなんだろう、もう賑やかに朝と思えない調子を起こしてくれるんで、まあ、それがだいたい6時11分ぐらいなんですね。なんで6時10分か分かんないけど、なんか時計を携帯でこう時間確認して必ず6時10分なんですよ。でそこですごい声がして、まあ多分その大前から泣いてるんでしょうけど、泣いてて起きて目を覚まして時計目だいたい6時11分ですね。はい、なんか最近なので決まってそれぐらいに目が覚めるんですけど、結構起き抜きはね得意なんですよ。ね、結構苦手な方とかね、いるでしょ。得意ですか起き抜きは。ああいいですね。こうスタジオは2人とも得意でした。はい。でだからなんか パッと切り替えれるんですよね。その間寝るのも早いんですよね。寝るのは本当にこれ自慢で一瞬で寝れますんで、結構だからこう新幹線乗ったりとか、まあ電車に乗ったりとかあるじゃないですか。まあ周りの人ちょっとねうるさいかもしれませんけど、寝すぎてて。だけどまあ結構その切り替えは私昔から結構得意で、皆さんどうですか？なんかこう寝れないっていう方いるじゃないですか。結構私はどこでも寝れるタイプで、はい、まあどこでも寝れるって言ってもまあでもどこでも寝ちゃうかな、うん、結構だから体が持ってるとかね、元気でいられるのは、しょっちゅう寝てるか寝てるって、だからそうですね、授業中寝ることはほぼないですけど、喋ってて眠くなることあるかな、ないこともないかな。人前だとあんまなんないですけどね、まあ、でも放送でもならないんですけど、二人とかだったら多少眠たくなることもあるかもしれませんね。うん、まあでもそんな時はね、目つぶって考えてるふりしたりね、目つぶって思考してうなずいてみたりしてればなんかごまかせるかもしれませんけど、はい、まあ何の話だか分からなくなってきましたけど、まあ要は冬という季節がね、ちょっとちゃんと来てくれると冬らしくなってきたということで、まあちょっと気分も、スイッチも入れながら、頑張っていこうっていう話ですかね。はい、まあただこの時期からはやっぱりこう受験生とか預かってるんでね、私たちもやっぱりシビアな話も結構多くて、やっぱり真剣じゃないですか。で、やっぱりこう、いろんなテストが、まあ最終的に1月2月3月最後になってくるし、まあ今でもね、入試はもう行われてるんですけど、まあそういう状況なので、やっぱり合格不合格は含めて、まあ結果がやっぱり出てくる時期だし、緊張感結構あるんですよね。だからこの時期は。だから常になんかやっぱりこう、何かしら動いてる時期で、何かしら結果が出てきて、それをもとになんかいろいろ今後ね動いていかなきゃいけない。ちょっと昨年からね愛知県も少し高校入試は前倒しになってますし、まあ今ちょうどね中高一貫なんていうのもあって、まあいろんな面で入試っていう意識っていうのはねこの時期特に出やすい頃だと思うんで、ちょうど今中学校3年生の講習会の、お知らせをねちょうど配ったぐらいかな。まあ中3生はちょっと早めなんですけどね、始まるのは12月ぐらいからなんですけど、もう一応こうそういうものをスタートして、やっぱり ね冬っていうと、で冬休みまあ案外長そうで短いじゃないですかね。僕は個人的には夏休み冬休みどうですかね、どっちが好きですか？うん、僕はね冬休み結構好きなんですよね。どうですか冬休み？スタジオ今日は気が合いますね。私は二人とも冬休みですね。夏休みなんか長すぎてね、なんかちょっとあれなんですよね。冬休みの方がなんかね、休みって感じがすごいするし、新しい年を迎えるんでちょっとドキドキしちゃうみたいなね。まあなんか気持ち的にも高ぶるっていうかね、ありますよね。まあそれとあと私こんな感じでね、今先生って言ってやってますけど、まあどっちかっていうと中学校とかまあ高校もそうですけど、あんまり家にいないタイプで。飛び回ってるというよりは、まあ友達とかそういう人とに呼ばれてすぐ行っちゃうタイプだったんで、あんまりこうじっとしてないんですよね。だから、まあ、夏よりもなんかこう短い時間に冬休みみたいな時にこういろんなことしたっていう印象が強いので、だから冬っていう冬休みって結構好きだったのかもしれませんね。うん。まあ、あとね、まあやっぱりスケートやってたぐらいだから、まあ寒いのが好きなんで、季節的にもちょっとインパクトがあるのかもしれませんけどね。はい。ね、まあそんな感じで、今日ちょっとね、今受験の話は前振りなんで、次のコーナーでですね、何の前振りか皆さんに分かっていただけると思いますが、はい、この後はですね、週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に1曲をお届けします。お届けするのはサザンオールスターズ、勝手にシンドバッド。
夏の日の思い出は ちょいと瞳の中に生きたほどに、それにしても涙が止まらない、どうしよう、うぶな女みたいにちょっと今夜は熱く胸焦がす。さっきまで俺一人あんた思い出してた時、シャイなハートにルージュの色が必ず浮かぶ、好きにならずにいられない、お目にかかれて瞳から待ってて、江の島が見えてきた、俺の家も近い、雪吊りの女なんて夢を見るように忘れてしまう、さっきまで俺一人あんな思い出してた時、シャイなハートにルージュの色がただ浮かぶ、好きにならずにいられない、お目にかかれて
山オルサーズで勝手にシンドバッドをお届けしました。時刻は6時27分です。ここからの時間はシューガーレコーナーです。今週はこのコーナー、僕がポイント中澤の目。このコーナーは毎月第2週目にお届けしているコーナーです。私中澤治虫さん、中澤先生が勉強の疑問や勉強の仕組みなどを噛み砕いて一部紹介します。皆さんも気軽に勉強の疑問をぶつけてみてください。はい、ということで、まあね、そもそも勉強してる人はラジオ聞いてないんじゃないかっていう説もありますが、はい、ここでね、まあながら勉強ってね、最近はちょっとなんか認める風土ありますよ。ながらって言っても頭に入ってくる言葉が明確なやつはあんまりこう推奨されてないですけど、まあ音楽ですね、曲の歌詞がない音楽とかね、クラシックとか、まあヒーリング的な曲とかは結構ながら勉強で、まあながら勉強までいかないか、バック BGM で流してると結構はかどるなんてね、効率が良くなるなんて話もありましたね。まあどっちが効率的かっていうところっていうのは、まあ個人差もあるんですね。まあ僕結構まあこれ効率的かどうかっていうのはちょっと疑問なんで、まあ明確にはちょっとまあ個人差あると思うんですけど、例えばこうテレビ見ながら勉強するとか、例えばラジオ聞きながら YouTube 見ながらなんかやるとかっていうところで、あんまりこう頭使わないものとか、まあただ単にやっつける仕事、ただ単純に線を引くとか図形を書くとか、 なんか例えばどうだな、まあ、繰り返し反復的な感じとか、あんまりこう、まあ見ながらでもできるものは、まああんまり大差ないかもしれないですけど、やっぱり一つこう文章作ったりとか、まあ考えたりとか、まあそれちょっと集中するところはいるかなと思うんですけど、ただですね、これながら慣れっていうのもあってですね、結構やりながらやるってことに慣れてくると、まあこう、ある意味、一つに集中するよりは当然、まあ効率が上がると思いにくいんですけど、ただまあスピード感がちょっと上がったりとか、なんか余計なこと考えなくていいとか、まあ多少ね、効率上がる時もないかな、あるかなって気はするんですよね。ただ、まあ基本的に試験問題とか、問題、まあいつも言ってるんですけど、問題解く場面っていうのは、音楽流れたりとか、いろんなことを見ながらできるわけじゃないじゃないですか。まあこれからはちょっと変わってくるかもしれませんけど、なのでまあ個人的にはね、やはりその試験会場と同じ雰囲気でトレーニングするっていうのは大事かなっていうのは思いますね。だって何もないんですもんね。まあ人がいるぐらいですかね。うん、シーンとしてるし、まあ鉛筆の音がカリカリ聞こえる、まあ鉛筆とかシャーペンっていうかね、まあカリカリ言うぐらいで、そういうところでやる訓練はやっぱりしておくのも大事かなというのはありますね。だから、まあ、これね、ながらは難しいんですけど、まあ、テレビ見ながら宿題やってるとか、よく昔からね、ありますよね。でもまあ最近はテレビ見なくなったんでね、まあ逆にいいのかもしれません。その分やっぱりいつでもどこでもね、簡単に動画とか見れてしまいますから。まあその分は、まあどっちでも、どうしてもそっちの方に気がね、メール見たり、LINE 見たりいろいろしてると、やっぱりそういうところに気持ちはいっちゃうっていうのはありますから。うん、まあ、高校生ぐらいになるとね、携帯もボックスがあって預けてさしたりとかね、もう手元に置かないで、勉強してる塾に来てる間は預かると。まあそういうのもありますよ。はい。やっぱりそれは人間ですからね。はい。でもね、そういう気持ちを持つことが大事ですよね。もう僕はやるぞと、私やるぞと、じゃあ携帯をずっといじってなくて、いじってちゃいかんと。だから、こんばんは。今元気よく手を振っていただきましたが、ちょうど携帯の話してたところで、ね、二人手を振ってくれて通り過ぎてきましたが、まあ、携帯とかもそうですし、基本的に、いろんな面、いろんなものをやりながらこうやっていくっていうことはね、当然そっちに気がいっちゃうんで、うん、まあ途切れますよね。瞬間瞬間がね。まあ、それも、まあ、それもある意味訓練かもしれませんけどね。はい。っていう意味で言うと私は結構だから逆に今は仕事がながらになっちゃってますよね。人と話しながら携帯が連絡来たりとか、ね、ミーティングしながらもいろんな連絡入ってきたりしてるから、まあある意味そういうのも処理能力かなっていうふうに思ったりもするところも最近ちょっとあるのですが、まあ試験はやっぱり、同じ環境、同じ状態というのはやっぱり気に意識した方がいいかな。ね。やっぱり動画見ながらやった方がはかどるって言ってもね、やっぱ試験中動画見れませんからね。はい。それは間違いないんで、その方がいいかななんてちょっと思ったりもしてます。はい。まあでも、勉強のやり方とか勉強の仕方っていうのはやっぱそれぞれ覚えやすさとか覚え方とかね、やり方っていうのはやっぱりいろいろ、やり方、ね、その自分なりのやり方っていうのがとても、まあそれ当然、あればよりいいし、形にしていけるっていうのが当然いいので、まあ自分のいいようにするっていうやり方があるんですけど、ただ、まあやっぱり一番簡単なのは言われたことをやる。言われたようにやる。指示出たようにそれをこう目標達成していくっていうのは、実は一番こう試験勉強に対しては楽かもしれませんね。はい。やっぱり、自分で考えてやるよりも、こうやりなさい、ああやりなさい。ね、こういう風にした方がいいよと。まあ、こういう風にやったら成果出るよって言って、成果が出た方法を伝えてもらって、そのようにやっていくっていうのは一番、まあ、合理的だし効果的ではあると思いますよね。だから、まあ、いろんなやり方あるということは当然そうなんですけども、これが全員にね、いろんなキャラクター、いろんな人がいますから、全員に同じやり方がいいかっていうのはそれは置いといたとしても、やはり私たちの立場で言っても、まあ、すごくやりやすい方法だったり、いい方法だったりっていうのをね、まあやっぱり進めてもらってやるのは いいかもしれません。ただこれがね、友達からっていうのがちょっと癖もんなんですよね。別に友達も悪くないんですけど、参考にしてピチッとハマる場合は。だいたい塾とか、まあそういう予備校とか、まあその、勉強する場所っていうのは、だいたいこう成果が出たやり方とか、成果が出るやり方を、まあ要は一般的に成果がたくさん出たやり方を伝えていくので、まあこれ成果出やすいと思うんですよ。まあ要はいろんな人に試してみて、それで成果が上がってるから。で、友達とかまあ知ってる方がやってる方法っていうのは、まあその子にとっていいやり方とか、その人にとってだから、まあ、他でどうかっていうとか、その人に以外でどうかっていうのはちょっとわかんないでしょ。だから、基本的にはやっぱりこう、そういう大きなところ、まあ大きな塊でやってみて、ある程度うまくいってるやり方っていうのは、やっぱり、やってみて価値があるのかな、なんていうのはちょっと思いますね。はい。僕らもそうですけど、多少ね、カスタマイズっていう日本にカスタマイズしていきますけれども、大きなところでは、やはりやり方っていうのは同じなんですよね。うん。まあそれはやっぱり自分が成果出ると思ってやってることなんで、それは個々によって性格、キャラクター違いますし、習熟度も違いますけれども、それでもやっぱりみんなアベレージ以上取れるような、ね、みんながすぐわかるような方法とか施策を当然するので、まあそういうところが、やっぱり、ね、塾とかっていうところのゆえんかもしれませんけど、うん。ね。まあだから参考になるかもしれませんけど、まあ今から、まあその、本当に、受験とか勉強していくっていうところになった時は、あいつがこうやってるかこうやるとか、まあ、あの子がこうやってるかこうやるっていうところもあるんだけど、それに対してエビデンスですね。まあどうしてそれで、まあ要は伸びるかっていうところを考えてもらうと、少し大きいものに巻かれていくやり方っていうのもいいかもしれませんね。はい。まあその日早く確立した方が当然強いですよね。やり方っていうのはね。まあ早く気づいて早くやれる。で、スピード感が早い方がいいので、最後に、まあ勉強のことだけなんで、勉強のことに限らずですけど、試験って結構決まってるじゃないですか、期日がね。例えば入試でも定期テストでも、多分英検の試験でも何でも。だから期日が決まってるものは早くやった方がいいに決まってるんですよね。なんでかっていうと、ゴールが同じだから。だから当然、毎日やる量が少なくて済みますよね。明日試験だったらね、例えば明日、じゃあ100キロ歩こうって言った時に、明日までに100キロは無理ですけど、1ヶ月後に100キロ歩けるかもしれないし、もうそれが1年後に100キロだったらより楽じゃないですか。やっぱり日々楽に行けると長期間でもやれると思うので、だからまあ早めにやるってことは当然いいもんですから、早くスタートを切るっていうことが大前提の中で言うと、まあ、早くスタートを切る。そして、まあ一般的要はみんながやってある程度成果が出てる方法とか、今成果が出てないんだったら出てる方法に切り替えるタイミングっていうのは今しかないので、ね、早く切り替える。それをだから、まあ自分の考え、まあ要は、いろんなところで、まあ聞いて話してもいいですけど、まあ要は比較的全員が成果出てる方法であれば、今成果出てないよりは出てる可能性が高いので、まあそこを見極めて、早く取り組むのがいいんじゃないかな、なんて思いますね。はい。まあちょっと今日は、そうですね、参考になりましたでしょうか。まあなんか長ら勉強からスタートして、取り組むタイミングの話になりましたが、まあ受験が近いシーズンもありますので、今日はね、そんな内容でお届けしてみました。まあ勉強頑張っていきましょう、皆さん。以上、今日は国語ポイント中澤の目のコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶ。アニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時38分です。エンディングの時間になりました。はい、もうですね、今日もエンディングですよ。まあそうですね、今日はちょっとキャンペーンですね、お知らせしたいと思いますが、ちょうどプロクラね、マインクラフトを使ったプログラミング教室、これを、中澤塾では今、中澤塾グローバルエデュケーションでは、豊橋では本部校と高岡校、豊川校ですね、あとトヨタ行って、トヨタ大林、日清旭ヶ丘と、 展開しておりまして、一応ね、まあ前も言いましたけども、本部校は全国で一番生徒がいる校舎ということで表彰されてますけども、まあそんな中で、せっかくなんで、まあもっともっと皆さんに参加していただきやすいと。なんかこの前、体験行ったけど、ちょっと入るため逃しちゃったとか、やっと習い事が落ち着いたんでとか、まあ今プログラミングやってるけど、もっと高いレベルのプログラミング教室行ってみたいとか、なんかそういう要望がある。よくお話聞くんで、まあじゃあだったらタイミング作りましょうということで、11月10日で実はキャンペーンやります。プロクラですね。これはですね、入会金 100% オフ。初月月謝 100% オフ。ということは、100% オフって言ってるけど無料ってことですね。だからまあ要は、何もかからずに、まあでもないか。一応マインクラフトのね、用意はいるんですけど、まあ、入会金1万1500円と、初月月謝は1万3200円なんで、もう2万ちょっと。すごいですね。なんか私言っていながらちょっとびっくりしちゃってます、今。それが、今キャンペーンここで始まりますので、キャンペーン期間中はなんと 100% オフとなりますので、ぜひね、このキャンペーン有効に利用していただければと思います。最近ね、昔体験したんで今から入りたいとかね、結構多いんですよ。やっぱり体験した人でも何百人もいるんで、やっぱりもう何千かな。だけどそういう形で、まあ、タイミング合う合わないってありますからね。ぜひプロクラ、マインクラフトを使ったプログラミング教室プロクラ、より高いレベルでね、いろんな創作していったり、ものを習ったり。で、なかなかね、やっぱこれ、長く続ければ続けるほど、やっぱりすごく力がつくし、ね、マインクラフトやったことある人は分かるかもしれませんが、ワールドを作っていくっていう作業って、すごいんですよね。まあ私は到底無理だと思いますね。私の時にはファミコンがいいとこだったんで。はい。まあ、今の子たちはね、そういう面ではすごく、力つけてるなって思います。まあ、もしどんなものかとかね、興味ある方はぜひ一度体験をお越しいただければと思いますので、アニグローバルエデュケーションの本部校ホームページより、子供、お問い合わせいただければななんて思います。あとはですね、なんと中沢塾ですね、実は30年経ってまして、私が最初に始めて、なんか30年も経っちゃったんですよね。もうなんか忘れそうだぐらいですね、最初ですね。最初生徒2人からスタートしましたよ。はい。まあ懐かしい話です。まあそのね、歴史は語りましたけど、実は中沢塾も30周年記念キャンペーンをやってまして、塾生じゃない子たちは、入会金、初月月謝同じく 100% 無料。そして塾生の子たちは、まあ追加講座も同じ扱いで、初月は無料ということで、100% オフのキャンペーンを30周年記念でやってますので、あんまりなんとか周年記念っていうのはね、やらなかったんですけど、まあ私の年が30歳以上ってことは間違いないですね。はい。そこだけは間違いないので、もしかして、中田先生、ね、見てなくてね、もしかして若い人かなって、思ってる方、まあそうですね、頑張っても30歳より下にはなりません。はい。ということで30年経ちまして、キャンペーンもやってますね。冬に向けて、そういう盛り上がって、ちょっとね、皆さんと一緒にこうちょっとなんか年末に向けていろんなこと始めてみたりとかして盛り上がっていきたいと思ってますので、ぜひですね、お問い合わせいただければと思います。まあ中田塾の30周年なんかね、言ってるだけ楽しくなってきて、まあ結構長くなってね、私もなんかね嬉しいんで、はい、30年も続けてこれてよかったですよ。まだ終わるわけじゃないですけどね、まだまだこれからいろんなこと始めていきたいと思ってますので、ぜひ利用してね、アニーグローバルエデュケーション中沢塾の方へ足を運んでいただければななんて思っています。はい、また皆さんに会えるの楽しみにしてます。はい、今週も熱血を教えて中沢先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中沢おさむおさむさん、中沢先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.